皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。瀬戸愛です。お元気ですか？ DLS ポッドキャストはプロの現場から健康なダンス生活を応援する情報サイト、ダンサーズライフサポート .com のブログ音声バージョンプラスポッドキャストだけの裏話などを毎週金曜日にお送りしております。このポッドキャストをリアルタイムで聞いてくださっている方はご存知のように、今日は2019年5月31日、今年もあと少しで中間地点ですよ。早いですね。この前ターンアウトイベントを冬の東京でやった気がするのに。さて、今月最後のポッドキャストになりますので、今回もメールで来た質問に答えましょう。長いメールだったので必要なところだけを抜粋しました。こんにちは。愛先生のブログセミナーで娘が勉強させていただいております。私も大変興味深くブログを拝読しております。あるバレエの先生からはドルフィングというものを勧められました。娘の今の体状態、使い方を見るとドルフィングが良いのではないかと思う。ドルフィングを受けることでレッスンも体に入りやすくなる。ドルフィングを受けて何も感じなければダンサーとしてのセンスはないのではと言っていいのかも、とのことでした。私は以前、1年前ほどでしょうか、ピラティスについても愛先生にご意見を伺っております。ピラティスを受けないと根本的な体の問題は解決しないとバレエの先生に言われてしまったからです。その時愛先生からはピラティスも教師の指導力にかなり左右されるということを教えていただきました。その言葉を参考に、周り同じ教室でピラティスやパーソナルレッスンを受けている人たちの意見、様子を伺って、結局ピラティスを受けることは選びませんでした。今現在もピラティスは受けていません。娘はそんなに体に偏りがあるのだろうかという不安を感じました。ドルフィングを知る人、経験者が周りにないので情報不足でもあります。バレエの世界ではどのような位置づけなのか、果たしてバレエにつながるものなのか、そしてこんなにもバレエレッスン以外でのフォローが必要なのかと改めて感じています。ぜひともドルフィングについて愛先生のご意見を伺いたいと思いました、ということでした。まず最初に、ダンサーが絶対にやらなければいけないトレーニングというのはありません。ありませんというか一つじゃないですし、名前も付けられないと思います。例えばピラティスが上手だったら舞台でも踊れるかと言われたら、みんな言えって答えるよね。世の中にはピラティスをしているサッカー選手もいれば、ジムで健康のためにピラティスをやっているおばさんたちもいます。ダンサーになるにはレッスンやリハーサルをしなければいけない、これは絶対です。ただどんなスポーツでも本業だけをやっているよりも、クロストレーニングとかコンディショニングとか言われる他のエクササイズを取り入れる人が多く見受けられます。これにはいろいろな理由があるのだけど、プロのアスリートの場合とバレエの生徒の場合はちょっと理由が違います。同じスポーツばかりを行うと同じ場所に負担かかるよね。ということはその部分をオーバーユーズと言われる怪我につながりやすくなります。鍛えたいところをいつもと違った形で使うこと、それができたらオーバーユーズの怪我のリスクを下げつつトレーニングを進めることができます。これはバレエ生徒でも一緒だけど、チームスポーツの場合、一人じゃ連携プレーは練習できないし、怪我復帰後いきなり今までずっと怪我なしでプレーしてきた人たちと同じフィールドで練習できないから、個人で自分のレベルに合わせたトレーニングを入れつつ準備したりしてきます。バレエに近いと言われるフィギュアスケートもアイストレーニングだけではなくディックトレというのがあり、この場合もフィギュアの技を練習しているのではなく、バレエやトレーニングなどでアイスの上で使える体を作っています。もちろんフィギュアのように特殊なフローを使わないとトレーニングできない場合、リクトレも混ぜた方が金銭的にも優しいし、さまざまなスケジュールを組むことができるというチームのメリットもあります。私はバレエ学校の生徒にピラティスをベースにしたボディコンディショニングクラスを指導していました。例えばレッスンで何をやっても大腿四頭筋ばっかり感じちゃうという子がいたり、側腕でまっすぐがいまいちわからないという子がいたら、レッスンの中で修正するのほぼ不可能になります。特にバレエ学校のレベルになったりリハーサルになったら。だから音楽がなく振り付けを覚える必要もなければ、フォーメーションも覚えなくていいエクササイズの時間にじっくりと自分の体に向き合うことができるのね。また今怪我していて全てのクラスを 100% 受講できない子たちがいた場合、レッスンを見学しながらジャンプをしなくても動き続け、体力を落とさないようにすることができます。エクササイズのやり方、プログラムが分かればお家で自主練することもできるし、リハーサルで呼ばれてない時に必要なウォームアップもすることができるよね。全幕ものを行うバレエ学校年末公演の場合、例えば2幕に出ない子たちは2幕のリハの時暇なのよ。だけど3幕リハがその後にあるから帰れないと。そしてスタジオは他の学年が使ってるから使えないだったら、休憩ルームや廊下を駆使してエクササイズをしようってできるのね。私はたまたまピラティスを勉強したからスタートはそこだったけれど、スタンスの本やターンアウトの本で見てわかるように自分で作ったエクササイズもあれば、バレエの動きを融合させてよりダンサーに使えるように応用したエクササイズもあります。でも別にピラティスじゃなくてもいいし、ジャーロじゃなくてもいいし、この質問にあったロルフィングでなくてもいいです。これ以上話を進める前に、ロルフィングって何と思う人もいると思うので、そこ 超簡単な説明として、ノルフさんという人が作ったボディーワークで、筋膜アプローチが他のエクササイズとは違った点だとも言えるらしいです。10回にわたって使われるベーシックセッションというのがあるらしいです。ロルフィング、バレエというキーワードで検索してみると、ダンサーからの感想というのも出てきます。ただ、同じくピラティス、ジャイロ、ヨガ、クロスフィットという言語とバレエというキーワードでもダンサーが推薦しているのがわかります。例えばロイヤルバレエ団の YouTube を見ると、真のバリバリ筋トレからジャイロのマシンを使ったものまでいろいろ。だからね、別にその動きをやらなきゃいけない、そのメソッドをやらなきゃいけないじゃない、振り付けじゃないんだから。ただしある程度のレベルになったら、やっぱり自分のやってる種目以外のトレーニングをする必要は出てくるし、その時には自分に合ったものを探す必要はあるかもしれません。自分に合うというのは考え方、ヒューイングと言われる注意の言い方、先生との相性、インストラクターの知識レベル、立地条件や値段も含まれます。例えば私のクラスを受講したいと思ってくれたとするじゃん。愛さんだったらバレエも知ってるし、怪我についての知識もあるし、ダンサーと10年以上仕事してるし、私バレエダンサーになりたいからこの人につくのが完璧って思ってくれたとしよう。でもさ、毎週メルボルンに来るかって言ったら来ないよね。それそれ、ボディーワーク、コンディショニング系は継続も大事だから、通える場所、値段というのも大事なんですよ。その他、私の考えるダンサーのエクササイズはジャイロトニックレビューというブログ記事にも書いてありますので、そっちも見てみてね。メールの質問に戻ろうか。ドルフィングを受けて何も感じなければダンサーとしてのセンスがないという部分、これはね、私はドルフィングを受けたことがないから分かんないんだけど、実際に私がバレエ学校の生徒だった時に受けたピラティス、何も感じなかったよ。楽しくもなかったし、どうしてこれやるのって思ってた。だからかな、今もピュアなピラティスとかクラシックピラティスとか言われるジョセフ・ピラティス自身が提案した通りのエクササイズはダンサーたちには使ってません。例えば有名どころでハンドレットとかシザーズとか、わからない人はそういう名前のエクササイズがクラシックピラティスにはあるんだって思ってください。首をね、床から持ち上げる動きっていうのをほぼダンサーにはやらないね。だって床に仰向けで寝ている時に持ち上げてる首っていうのは、立ったら前に出てる首だからね。またダンサーが注意される姿勢って、体を前に丸めてる、つまり背骨屈曲の時ではなく、だってほらそんな姿勢さ、バレエのテクニックにないから。逆に反ってる時、つまり背骨伸展の時、カンブレでお腹が出ちゃうとか、アラベスクで背中に乗っちゃうとか、もしくは体をまっすぐにできない問題ね、正しく立てない、軸にちゃんと乗ってないとか、そういうやつ、そういうところの注意をバレエダンサーたちはされてくるので、私もその部分を改善するエクササイズを考えていくようにしています。あとメールの中で、昔ピラティスもやれと言われていたというのがあったじゃない。何度もボディーワークについて先生から指摘されているとしたら、もしかしたら彼女の、つまり娘さんの体の使い方を見直してみる必要はあるかもしれません。お母さんからのメールだからちょっとわからないけど、娘さんがレッスン中に先生の注意を聞いてなくて、もしくは反応できなくて、指導者としてお手上げなのかもしれないというのは頭をよぎります。集中してないとか、理解力がとか、そういうことももちろん可能性としてあります。全体的に体が弱いというのもよくあるケースだけど、現時点ではね、推測でしかないから、私だったらその先生が求めてるもの、エクササイズの後に求めてるものをしっかりと説明してもらって、娘さん、あなた、そして先生の3人で話し合う必要があるんじゃないかなとは感じますよ。ということで、私の意見をまとめると、ロルフィングがダンサーにとって絶対ではない、ピラティスがいいとかジャイロがいいとか、そういうことではなく、その子に合ってるか、バレエを理解してくれてるかという方が大事。そして最後に、エクササイズが必要という意見の根底や、先生の求めてるもの、そして子ども自身がやりたいことを話し合う必要があるんではないかと、このメールを見て思いました。どうだろう、答えになりましたでしょうか。もう長いね、ポッドキャストになっちゃったので、さっさと終わりにしますが、その前に、明日2019年6月7日より DLS 公認インストラクターコースの受付が始まります。こちらはダンサーをエクササイズでサポートしたいと考えている人たちのためのコースです。私のようにダンサーのトレーニングをしたい人、リハビリプログラムを作りたい人、そしてスタジオ内でレッスンだけではなくエクササイズクラスも指導したい人のためのコースです。エクササイズを学びたい人用じゃなく、エクササイズを指導したい人用ということね。詳細はDLS のブログにもありますので、 DLS インストラクターコース、まあ、長いねで検索してみてください。まあ、それは置いといて、今日のポッドキャストを終わりにしましょう。また来週、ハッピーダンシング、佐藤愛でした。